愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も先週に引き続き、法文学部人文学科の清水文人教授にご出演いただきます。清水先生を魅了した愛媛の方言についてお伺いします。清水先生は愛媛の方言の研究もされているということで、それでは私失礼させていただきまして、先生、私18の時に松山に出てきたんよ。ほんでな、松山弁を覚えたんじゃけど、やっぱり田舎の言葉と一緒になってしもて、ちゃんとした松山弁が喋れんのじゃ。ほんじゃけどアナウンサーになってしもったなんだそれ、
うん、今でも出てたんじゃないですか、少し感じがほんでなえのところ、
はい、ね、ほんでなえ、
う
ん、
っていうのはどっちかというと東寄りの方です、
はい、
で農業言葉ってのあるでしょ、はい、川根の方に、はい、でそれをもうちょっと東の方かなという感じしますね。読み、ね、島のあたり、
そうです、うん、はい、四国中央市の、
そうですよね、
土井町というところ、
土井町、はいはいその辺ですよね、う
ん、なんかね、西条新居浜の農
家
とはちょっとまた峠越えて違う、
そうちょっと違いますけど、その農家を旅してっていうのを昔やったんですけど、これもね、初めて出っ越した時には新居浜の喫茶店だったんですよ、
はい、
のえのえ言葉でね、
はい、
みんな入ってくる人がのえのえばっかり言ってるでしょ。
そうですね、
それでこれはと思って、今度さらに川根の方に行くともっと過激ですよって言われて行ったら、ほんだ農家というこんな長くなるでしょ。
はあ、
で読み島の方行くと、それこそさっきの寺尾さんじゃないですけども、ちょっと女性は柔らかい感じがするんですよね。
本当に隣同士の町でも微妙に違ったり、うん、
違いますね。
アンノーエと、
そうそうそうそう、
私のところはアンナーエだったりするし、
うん、そうそうそうそう、それはね、うち子でもあるんですよ、アンノーとかアンネーとか、アンナーとかね。ですからそれがに、それにまあ絵がつくっていうバリエーションで、
はい、
でダメ押し的な感じするんですよね、ノーエとかナーエとか、
でも先生、横浜からいらっしゃって、はいはい、愛媛の言葉ってお分かりになりましたか？
いや、これは分かりませんでしたまあ、言語学専攻だということで、
はい、
言葉が分かんなかったらこれは恥ずかしいなということでね、
はい、
で東京にいた時に、まあ、テープを取り寄せて、で愛媛のこれがテープですよって言われて聞いたんですよ、研究室で、
はい、
そしたらですね、何を言ってるのかさっぱり分かんないんですよおじいちゃんとおばあちゃんが話してるんですけどね、はい、で耳に入ってくる、まあ、音声というか音ですけども、うん、かろうじて印象に残っているのは、要するに水道漏れしてるような音ですね。じゃあじゃあじゃあじゃあ言って、あとはケンケンケンケン言ってるじゃんじゃんケンケン、それは耳に入ってくるんですけども、内容は聞き取れないんですよ。それで冷や汗が流れました、背中に。これから行くところをこういうふうな言葉喋ってるのかなと思ったらですね、これはどうしようか、通訳がいようと思ったんですよ。今から思えばね、
はい、
その貸してくれたところも貸してくれたところなんですけども、
はい、
その非常にまあヘビーな、要するに会話をしているテープだったんですよね、おじいちゃんとおばあちゃんが、農作業の合間に休みながら、
はい、
まあ、2人で世間話してる、そういうテープですから、ですからそんなもの初心者がですね、聞いても分かるわけないということで、ただまあもうちょっとトラウマになってますから、東京から高知までフェリーで来たわけですね。で高知へ着きましたら、今度はジャージャーケンケンじゃなくて、チューチューキーキーチューチューキーキーでしょ。
あー、高知、はい、
はい、でこれはどうしたことかと思って、で一泊して今度33号線をずっと走って三坂峠まで来て、で下にこう見える松山のね、
はい、
あ綺麗だな、でもちっちゃいかなと思いながら降りてきたんですよ、
はい、
で気がついたらガソリンが随分減ってるんで、
あ
これはちょっとガソリンスタンドでって思ったところがトベというところだったんですね、
はい、
でガソリンスタンドでなんか我を忘れてドキドキしたっていうのは、その時が結構印象強かったんですけども、共通語っていうものを忘れてたんです私、共通語というツールがあるなってことを忘れてて、
はい、
方言で喋られたらどうしようか、そればっかり頭だったんですね。
それは私たちが海外に行った時に、
そうかもしれませんね似てるかもしれません ね、
はい、
それでドキドキしてたら中から女性が出てきた、まあ、18か19ぐらいのですね、女学生が出てきて、でガソリンですかって聞かれて、はいガソリンお願いします、満タンお願いしますって言ったら、あれ共通語通じれないかって思ったんですね
先生
その時初めて我に返ったんですよ、
はい、
で話聞いてたら愛媛大学のね、学生さんがアルバイトしてるっていうので、であこれは良かったと思ってそれで、まあ、ミッションを聞いたりとかいうことで、
はい、
最終的に看板がありますよっていうふうなことを言ってくれるだろうと思って訪ねたらね、
はい、
大丈夫大丈夫ですよ、看板出とるけんというふうにそこで、麗若き女性の口から出とるけんという言葉を聞いた時にまたショック受けましてね。
出とるけんダメですか、
ちょっと来たばっかりの私には酷でしたね。
出てますからですか、
出てますよとか出てますから大丈夫ですよっていうのを期待したんですけども、出とるけんというふうにですね、
ちょっとあれですか、はい、怒ったようにも聞こえますか。
そうなんです。ですからそこがねちょっとびっくりしたんですね。
あ、なるほど、
うん、聞いたのが悪かったのかなっていうような、そんな印象ありますよね。それでまあ無事に愛媛大学もできて、で事なきを得たんですけども、でも愛媛大学に来ても大変びっくりすることだらけでした。初日だったんですけども、愛媛大学はオランダ人がいるのかと思ったんですよ、私の前を歩いていた女子学生2人がですね、上を見上げて、オランドル、オランドルって言うんですね。でオランドルって言うんで上見たら男の子確かに何か言ってるんですよ、でもオランダ人じゃないなと思ってそしたらもう一人の子がですね、もうオラビオってとかオラビオルと言ったんですね、その時に初めてスパークしました、頭の中が。オラブという言葉は確かに知識としてはですね、1300年前の万葉集にちゃんと出てるっていうのは頭に入ってるんですよ、でもその言葉が目の前で、しかもピチピチの学生が話してるとは誰も想像しませんでしょ。
これも1300年前の言葉だぞ、
1300年前の言葉喋ってるぞという、生きた化石って言葉ありますけどそれからですね、耳を澄ましてたら、すごいですね、もう宝もんですね、姫はもう本当言葉の宝、
東京や横浜では感じ取られないような言葉の宝ですね。
全然感じられませんね。もうそれからもう本当に来る日も来る日も、こうよだれが出っぱなしですね、こんなに素晴らしいところないなと思って、でいろんなところへ行くとまたいろんなところで、これ源氏物語にしか出てない言葉なんだけどという言葉を喋ってるし、すごいですよ愛媛って、ですからそれだけでも面白いんですけども、さらに加えてアクセントがね、一つの県に日本全国のアクセントが全部あるんです、揃ってるんです。こんな県はありませんよ。
本当です。
東京式アクセント、京都式アクセント、それから無アクセント、全部揃ってるんです。
東中南洋、地域によってって。
そうです、はい、
いや東中南洋それぞれの、個性といいますか、そういったものあるっていうのは、県民でも感じているんですが、それがまた言葉にしても、東中南洋以外の、その全国の言葉が集まってるぐらい、
そうですよ。ですからちょうど伊予三島のね、さっきの川根の方とか土井町の方は、京都式アクセントですけども、これ新しい京都式アクセントなんです、中世の時代にね変化した、で松山は平安時代の古いアクセントなんです、京都式の。で大津はこうつぶやき城がみんなね住んでるような一系アクセントとか無アクセント、で宇和島行くと東京式アクセント、だから全部のアクセントが入ってるんですよ。すごいとこです。
先生でも研究者としては、かなり面白いところに来たなと。
ですからよだれはずっと出っ放しですけどね、
江川達也さんがお書きになった日露戦争物語という漫画があるんですが、これは秋山実之の幼少時代からずっと追った物語を書いたものなんですけれども、この中に出てくるその言葉、実之の言葉を先生ずっと愛媛弁に直されたという、お仕事をされたと、
私としても初めての体験というか経験ですよね、愛媛の生まれではありませんから、その点ではネイティブスピーカーじゃありませんからね、ただ江川さん の要求はですね、これは日露戦争ですから明治の古い時代の伊予弁なんですよね、でそれをまず再現したかったということがあって、でかといってあんまりヘビーに直しちゃうと読者が分かんないので、訳をつけなきゃいけないので、それは避けたいと。ですからそこそこに分かるような感じで、そこそこに地元の人も、ああそうだな、古いものを使ってるなっていうふうな、そういう感じでやってくださいというですね、難しい要求だったんですね。
幼少時代の時はそれこそ、松山が舞台になってきますけれども、これが全国の方言が入ってくるのも先生ずっと直していかれたと、
そうなんです。やってるうちに最初は予弁だけでいいよっていうことだったんですけども、だんだんやってるうちにいろんなそれこそ入ってきますよね、人物が。
そうですよね。
そのうちになんかこれもお願いできますか、これもお願いできますかっていうことで、結局結構全国に渡ってますよね。
そう聞きますと本当に愛媛だけでも、以前は70市町村ございましたけれども、70のそれぞれのお国言葉といいますか、あるように全国にしたらもう何百何千とあるんだろうと。
ですからそれもやっぱりデフォルメしたような形でね、これはこの国の言葉の特徴だとかいうふうなところでやるのが非常に難しかったですね。
まあ、先生やはりその言葉というのは生活ともちろん密接につながっているし、うんまた文化であるとお考えになっていらっしゃるようですけれども、
やっぱり言葉って文化なんですよ、今あの寺尾さんおっしゃったように土地土地で表現が違いますよね、はい、私一番びっくりしたのは、はい、シートベルトをまあつけようという標識がありますよね。
はい、
あれがの当中なんで全部違うんですよね。
聞いたことがあります。
中央はね、はい、押し面かシートベルト、
うん、
で南洋行くと品牌やシートベルト、はい、ですからなんかちょっとしなくてもいいかなって雰囲気あるんですけど、
はい、柔らかくなりますね。
柔らかくなるんですよ、はい、ところが東洋行くと締めようやシートベルトとなりますでしょ。これは締めないとというふうな、やっぱり土地土地の言葉の使い方がやっぱり表現がね違うということは、はい、やっぱりそこの文化のイメージも違ってくるということなんですよね、はい。
やっぱりあの当中内容を見るだけでも
違いますよね。
随分違いますね、
だから言葉というのはいつも文化を反映するものだという、車の料理みたいなものですよね、
そしてまたこう時代を映してきますよね。
そうですね、昔からまたずっと今日までね、はい、眺めていくと予言も結構変わってるんですよね、
はい、でも本当昔の言葉っていうのは大切にしたいですけども、うん、なかなかこう守りきれないっていう、
そうですね、
ところもありますね、う
ん、ですからあの学生職には言ってるんですけども、はい、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんの喋る言葉って予弁って昔の予弁ですよね。それこそおじいちゃんおばあちゃんの青春時代に使った言葉ですから、はい、それやっぱり分かりませんよね、世代が違いますから。だから世代が違うと分からないっていうことで言うと、やっぱり昔の言葉っていうのは学習の対象になるわけですよね、
はい。
そうするとやっぱりこう異文化として学ぶということになるんですよ、方言っていうものもね。
あの前回ご出演いただきました安川先生、はい、医学部の安川先生も秋田に行かれた時に言葉が分からなくて、あの往診がね、難しいここではと実感したとおっしゃって、
そういうことがあると思いますね。だからこう水を飲みたいというふうに思って喉が渇いたっていうのをおじいちゃんおばあちゃんがまあ川苦しいとか貝苦しいとかいうふうに言っても、それがじゃあはっとこう水が出てくればですね、はい、あのストレスがないわけですけども、それが何って終わっちゃったらもういいということですからね。やっぱり若い人たちもあの方言文化を大切にしていくという心を持っていないと、今殺伐としていますから、せめて言葉を通して、まあ、心がね癒されたらいいなと思ったりするんですけどね。
本当もうちょうどあの年末であのふるさとにお帰りになる方、はい、たくさんいらっしゃると思いますけれども、あの昔ね卓木がふるさとの鉛懐かし停車場の人混みの中にそう聞きに行くと歌いましたけれども、はいはい、この時期に本当にふるさとの言葉を懐かしいと感じられる方が多いんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、先生これからの夢といいますか、はい、どういったことを伝えていきたいと思われますか。
そうですね、あのやっぱり今申し上げたように言葉を通して文化を考えるで、言葉を通して文化を語るというふうなことで言うとですね、私には野望がありましてね、
はい、
あのやっぱりこうコミュニケーションですよね、人が人間いっぱい一番大事なのはコミュニケーションだということなので、まあ、あの研究の方は研究の方でずっと続けていきますけども、あの私がやっぱりもう一つなりたくてなれなかったっていうのはあるんですよ実はね。料理が大好きなんです私
はい、
はい、ですからその料理を作りたいなと思うんですよね。
これはどこから湧き出てきた思いなんですか。
う
ん、
いやどこからでしょうね。なんかあの食べることも好きですし、はい、で食べることが好きだってことはやっぱり自分で作ったらもっと美味しいかなと思ったりねするんで、だからやっぱり洋食屋さんなんか やりたいなと思ったりねしますね。
もうじゃあ日本国中の言葉のわかる料理屋さんというか、
そうですね、
旅した気分になれる。
あ、いいですね、そのコンセプトをいただいて
、はい、ねえ、うん、お客様ごとに懐かしい思いを、
そうですね、
感じていただけるかもしれません、
うん、それこそ停車場ですよね。停車場のような雰囲気ができる洋食屋さんっていいですね。
いいですね、本当に身近にあっても知らないことばかりなんだなというのをこの2週で、あのいろいろ学ばせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは大学院理工学研究科生産環境工学専攻のネトラ・プラカシュ・バンダリ助教です。お楽しみに。